それ皆さん、これから JRT を始めたいと思います。お祈りしたいと思います。愛する天のお父様、今日あなたの家族を通してここに集まることができて心から感謝します。どうかこれからのその4回に続けてこの5つのラブラングエッジ の勉強があなたによって導かれて祝福されて、そして私一人一人の日々の生活の中に役に立つようにどうか祝福して用いてください。この時間を委ねます。聖霊様、どうか働いてください。信じてイエス様の御名によって祈ります。アーメン。それでは皆さん、今日は全体的なイントロダクションと最初のそのラブラングエッジをこの紹介したいんですけども、次のスライドをちょっとじゃ見せてくださいか。実はですね、この本は1992年初めて出て、そして今のところがもう1100万超えてるんですね、この売られてるコピーが。だからすごい大ベストセラーで、そしてニューヨークタイムズのナンバーワンのベストセラーにもなって、そしてすごく有名、まあ、後でコピーがちょっと良くないんですけど、この日本語にもなって、これから私の図書室にも一応入れる予定ですけども、だから日本語でもこれからもっと細かく全部勉強できます。そして日本語で愛を伝える5つの方法というタイトルで、ゲリー・チャップマンという人が書いたんですね。彼が博士で特に結婚カウンセラーとしてすごく長く用いられて、そしてすごく真似しなクリスチャンで、本当に教会の中でずっと働いてたんですね。だからでも私がこのあかねさんというブログで見たら、なんか50カ国で翻訳されていると書いてたんですね。だからすごく本があちこち用いられてるんですけども、今日はですね、皆さんのプリントにその5つのラブラングエッジがこの書いてありますね。ちょっと今日はそこから少しイントロダクション通して始まって、後でそのラブタンクの話とか戻りますけども、まずこの最初は英語では Words of Affirmation、日本語で直接な翻訳ないようですけども、この日本語版によると肯定的な言葉ですね、言葉で伝える愛。あとで2番目はこのクオリティタイムで2人の時間を過ごすことで伝える愛。あとで贈り物、プレゼントを贈ることでその伝える愛。またサービス行為は、いろんな家事とかいろんなことを手伝うことによってその愛が伝わるように。あとで体的なタッチで大きな、これがこの5つの愛のタイトルですけれども、メインポイントはですね、結局私たちが愛を感じるためにいろいろな人によっていろいろあるんです。実はみんな個性タイプとかパーソナリティタイプと同じような状態で、みんな5つが必要、みんな全部愛が自分に伝えられるために、伝わるために5つの方法は全部必要ですけども、ただどっちかというとみんな1つのメインの方法を使っているわけですね。だからメインの方法で相手が愛を伝えようとしたら、一番やっぱり伝わって自分が一番満足する。だけれどももちろん多分例えばこの5つの方法があれば、もちろん私たち一人一人が5つの方法全部必要ですから、でも例えばメインは例えば1から5にすると、5と次の4もほぼ同じぐらいかもしれないとか、でもいろんなバリエーションがあるんですからね、それが本当に一人一人の違いで、これから少し映像を見せて皆さんに あのその5つの方法をちょっとその全体的にその映像を通して少しあの紹介したいんですけども、まあ、英語の映像ですけども、でもちょっとあの見ながらちょっとあの通訳します。そしてあの例えば私の愛が伝わる方法が言葉であれば、でも私の例えばその友達とか配偶者とかがあのプレゼントで愛を伝えようとしても、あのだから相手はプレゼントで喜ぶ、だからじゃあ私もプレゼントで喜ぶと自然に思ってしまうんですね、自分がそうだから。だから一生懸命私にあの愛を表現しようとしてプレゼントをいつもくれ、まあそのプレゼント嬉しいんだけども、でもやっぱり満足してないんですね。自分が本当に愛感じるのはそのやっぱり本当に尊敬してるよとかって聞きたいから、だからそういう言葉を聞くとすごく満足できる、期待がいっぱい感じる。だから相手がそういう方法じゃないから、だから違う、だからそこですり違いが生じやすいんですね。だから自分が愛感じることが相手も感じるだろうと自然に思ってしまうから、まあそれがあのその一つのあのことですね。まあ、今度じゃあその映像を通してじゃあ少し待って、ちょっとあのあちょっともう一回スタートできる、まあ、ここはねあの5つのすごくあの最初はあの Receiving Gifts というとプレゼントですね、ギフト、はい、どのように相手じゃないですか、プレゼントをもらうか、あの母がお母さんがあのじゃあちょっと止めてくださいさっきまであのあのブレイクの学校から帰ってきて母が私の洗濯をしてくれる、だからその場合はやっぱりサービスの行為の、はい、どのように愛が感じるかと指摘されて、あのじゃあちょっともう一回最初から見ましょう、あそうですね、もう一回ちょっと最初からいいものを買ってくれると思います。家から帰ってきて母があの洗濯してくれる。ここは彼が言ってるのはいろんな励ましのこともらおうと思います。彼があのハッチされてもらう。やっぱりそのハッチ。人間は持たなくて時間を持つ。ここで、最後に彼が聞くのが、OK、あなたが愛かけたのを、こうなってます。OK、じゃあもう少し細かいことが次のビデオだ。スローペースに。どのように愛かけるか。本当に愛してわからない、あれはよくうまかったねとか、よくできたとか、あなたのこと本当に誇りに思っている、そういう言葉聞くと愛感じる、本当に言ってくれると、まあ時間を作ってくれる、私二人だけのために時間を、まあ今エスターの子供も一緒にいるときはそういう感じで、まあ母がその洗濯をしてくれる、私も手伝ってるんです 学校に行く前にあの大きなハグとかキスをしてくれるときに、バスで見送るときにすごく愛感じる。サラ笑ってくれるときに、頼まなくても、それで愛感じるんですか。まあ、もっと皿洗いますとか。どっちのハグですか、スペアハグ、どんなハグでもあなたのこと誇りに思っています。私も本当は本当ですよ。愛を表すために本当に買わないといけないんですか。まあそうですね。OK、ありがとうございます。まあここで大体皆さんがこの多分そのメインポイントをつかんだと思いますけれども、まあ、結局後で今回はこのその4回にわたって少しいろんなその実践的なことを考えて、まあ、後でねもっともっと細かく調べたい場合はやっぱりその本を買ってゆっくり読んだ方が一番いいと思います。まあ、今日は一番最初はこのゲリー・チャップマンはずっとそういうカウンセラー通してずっとね、長年ずっと働いたことによって、まあ、彼がこう言ったんですね。ある時、心理学者 の ロス・カンベルさんの話を聞いて、この一人一人の人が心の中にそういう感情的なタンクがあると聞いたそうですね。で、そのタンクが満たされてないと、その人がいつもその不満感じるんです。でもその感情的なタンクが満たされていると、その人がすごくやっぱり喜びで満足してね、喜んでいられる人になります。まあ彼がこういう13歳の女の子を一つの例としてあげて、この A ちゃんというね、まあ、ABC の A ちゃんの子が13歳で性的な病気の治療を受けていたんですね。そしてそれで親がすごく怒って、そして学校をすごく責めて、これがこの学校でこの 性教育があるからだからこうなったとか、すごくその親が怒ったんですね。でも結局そのゲリーさんがその13歳の子とゆっくりいろいろ話を聞いたら、まあ、彼女が多分10歳くらいの時に、か6歳、まあ、とにかく小さい時には親が離婚して、で彼女がその時に一番感じたのは、まあ、お父さんが私を愛してなかったから離婚したと思ったそうですね。そして後でお母さんが再婚して、その彼女の気持ちは、じゃあ今母が愛される人がいるけども私のことを愛する人が誰もいないと思った。だからずっと誰も私のことを愛してないと思い込んで、本当はそうじゃなかったんだけど彼女がそう思ってしまったんですね。そして結局学校で自分よりも年上の男の子が彼女に対するその関心を表した時に、まあ、だんだん彼と付き合ってると本当に彼のことが彼女のことをすごく大事にしてると思って、まあ、結局そこで彼女が本当はセックスしたくなかったと言ったんだけども、でも結局すごく愛されたかっただからそこで求めていて、まあ、結局そういう性的な関係を持つようになってしまった。あとでゲリさんがいたのは、彼女のお母さんとその義理のお父さん、義理とかそういう、そう義理のお父さんというんですか、この再婚した相手、そのお母さんとお父さんが彼女のことを本当に、新しいお父さんが彼女のことを愛してたんだけども、 でもやっぱりうまくねその表現できなかった。それで彼女の心にその愛がとにかく伝わった。だから彼女が結局違うところでその愛を求めるようになってしまった。間違った方法で。そしてまあ結局彼も言ったんですけど、その子供を育っている時も子供がその、まあ、彼がこのそういう感情的なタンクという表現を心理学者精神科医の先生から聞いたんですけども、も本人がエリさんの考えはこの、まあ、一人一人がラブタンクを持っている。そして例えばこの子供を育てる時にその子供が自分のラブタンクが本当にいっぱいだったら、まあ、普通の人として育つことができる。だけどそのラブタンクが満たされてないならやっぱりどんどんいろんな問題を起こして多くの場合は結局その注目されたいから悪いことをしてしまうね。もっともっと注目されたいから、だからとにかく注意を欲しい、注目されたいから。だからまあ、そのラブタンクのことがやっぱりその夫婦のことでも親子の中でもさっき私が見たその友達からでもやっぱりどのようにその愛がその相手にうまく伝わるのか、それが私たちもっとそういう人の心の状態をもっと理解すると私たちももっとうまくそういうコミュニケーションができるんですね。そして自分の気持ちがその友達にしても配偶者にしても親にしても子供にしても相手に伝わる方法で、うまく伝わる方法でその愛を伝えることが、まあ、この学びの目的ですね。あとでですね、近藤のその本当の愛と恋愛の違いという、まあ結構恋愛対愛と書いてたんですけど、皆さんのプリントに、まあ以前ですね、私もこの恋愛の感情が、まあ、そういう感情的な愛はゲリーさんもこの本の中で彼が言ったのはこのドルシー、まあ日本語でドルシーテナブ心理学者が長い研究をして、そして彼女の結論がそういう感情的な範囲のその恋愛 感情というんですか、恋愛感情は平均は2年間。前に僕はなんか6ヶ月ぐらい聞いたと思ったんだけど、でも平均は2年間と彼女がこの本の中に書かれてるんですね。でもだからといって、特にね、西洋の世界には特にホリウッドとしてすごくそういう恋愛がすごく大事にされてるんですね。まあ、結局英語では falling in love ね、まあ、恋に落ちてその感情的な愛がもう最高のことだと、とにかくそれがずっと永遠に続くべきだとハリウッドの映画を通して伝わってくるんですね。だからこれで、まあ、and they lived, 英語では and they lived happily ever after ね、まあ、永遠に幸せに生きていたという、まあ、それがすごい神話的な考えで全然現実的ではない。なぜかというとそういう感情的な愛はずっと続けられないね。人間はとにかく生きられないね、そういう感情的な愛。でもだからといって健康的な結婚はそういう感情的な愛の部分があってもそれがとにかく短期の時期だと二人が分かって、それが収めてきてもこれから本物の愛が始まるという理解ですね。まあ、これが何というある意味でこの結婚のイントロダクションね。まあ、ハニムーンの時で、でも結局、本当の愛ではない。そして、この心理学者の、テノブ心理学者が、恋愛は本当の愛じゃないと結論したんですね。それが3つの理由ですね。彼女が言ったのは。なぜ本物の愛ではないかというと、まず、その恋愛の、その感情は、選択ではないんですね。それが自分の選択ではなくて、たまたま起こされる感情ですから、自分が選択したことではない。それが第一の理由で。二番目の理由は、一切努力がいらないから。それがもう自動的に起こされる感情ですから、男女の間にね。 だからそれが努力がいらないから本当の愛ではない。で3番目は普段は相手の本当のことを考えるよりも自分の必要性が満たされるという喜びの愛ですね。だからもちろんその感情が高い間にはもう何でも相手のためにしてあげるんですけど、喜んでしてあげる、何も難しくない、何でも簡単です。だけれどもそれがそういう自分のニーズが今満たされていて、そしてそういうなんていう、そういうイリュージョンの世界に入っているから、だから何でもできるんですね。だけども自分の選択で相手を愛するということを選択して行動していないんですね。だからその心理学者がその本当の愛ではない、まあ皆さんが日本もだんだん似てきてるんですけども、アメリカの統計によると、この本が書かれた時に1回目の結婚は40% が離婚になるんですね。2回目は 60%、 3回目は 75%。 それがすごいね。だから、まあ、日本でよくね何て言うんですか、だから1回目結婚したら 40% が、でも1回目は 60% になる。3回目結婚してみると 75%、 それがアメリカの統計ですけども、でもそれがやっぱりそういう恋愛感情が終わると、愛を愛してない、愛がなくなった、だから離婚しかないと思ってしまうんですね、多くの人たちは。まあ、結局もう私たち前はね、一生懸命愛し合ったんだけど、今も愛してない、だから離婚しかないという。だから僕もそういう話を何回も聞いたことがあるんですね。夫婦の間の問題で、でも前にはすごく愛し合ってたんですけど、今は愛が全部冷めて、今全然愛してない。でもそういう人が愛は分かってないですね。愛はまず選択ですからね。だから今日ここで皆さんゲリもその恋愛の問題ね、英語では falling in love とか、そういう恋愛の問題について彼がやっぱり愛はその本当に努力が必要し、自己訓練が必要と言うんですね。だから今日皆さんちょっとご一緒に第一コリントの箇所をちょっともう一度見たいんですけども、でこれを読むときに皆さんちょっと気づいてほしいのは、一切感情について書いてないんですね、ここは。だからじゃあちょっと読みましょう。愛、これが神様が定義する愛ですね。まあもちろんこれはアガペです。毎回愛はここで、まあ、ギリシャ語ではアガペですね。愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず、傲慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、怒らず、怒らず、人の悪を思わず、不正を喜ばずに真理を喜びます。すべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍びます。愛は決して耐えることはありません。まあ本当の愛だったら結局耐えないからね。さっきはもう愛してない、もう相手を愛してない、さっきは僕の愛じゃなかった、結局恋愛だけだったね、その感情的だけの問題で、本当の愛ではなくて、本当の愛だったら耐えることはないから。まあ皆さんこの定義を見ると、で結局感情は書いてないんですね。だからその感情的な範囲になって、すごくね、本当にそういう恋愛感情になると、大体愛の相手の悪いところは何も見えないね。まあ英語ではこの全部ピンク色とか、とにかく全部完璧に見えた、だから全然相手の間違ったところがわからないで、 絶対この人は大丈夫だという確信を持って、だからすごくその人が確信を持つんですけども、多分あのゲリさんがここで彼がある女性をあの18年間してたんですね。だから18歳くらいから36歳までその人をしてて、何回もその人と話して、で彼女も何回かあの人と結婚しようと思って、ある人が今日あの6年間付き合って結婚しました。でも何回も何回もそれを繰り返して、そしてそう繰り返している間に、あのある時彼女があの突然予約しないで突然オフィスに来て話したら、もう最近この人と会って、もうとにかくこの人は絶対正しい人だ、そしてもうすごくその感情的なハイで、もう彼女があの座る じっと座ることもできなくて、すごく興奮して、もうこの人が、でもゲイリーさんが彼女のにちょっと聞いたら、この人がもうそしてでも彼女がもう彼にはもうあの欠点がない、もうとにかくもう私にぴったりの人とか、もう次だから、そういう時期はすごく危ないですね。だからしっかりした聖書の土台と、神様との深い関係がなければ、もう気持ちだけでね、もうすぐ騙されてしまう、もう本当に危ない時期ですね。そうするとだからやっぱり聖書の深い土台がなければ、もうすぐその感情に騙されてしまう。まあだからあの結局愛はこれですね。だから愛は選択です。だから夫婦の間であっても、友達の間であっても、知り合いであっても、親子でも、あの相手が愛らしくなくても、自分に合わなくても、自分が全くね、その逆、あのすごくその嫌な気持ちになっても、やっぱりその時にあの本当にあの神様の愛からは結局耐えることがないし、ずっとあの続けてですね、全てを期待して、全てを耐え忍びますと書いてあります。まあだから、まあ、これがあの温度の愛は選択であって、だからこのラブラングジュのことも分かれば、私がそのあの時は全然そういう愛したいという気持ちはなくても、でも選択して相手のことを愛するとかね、まあ、結局あのその選択によってその行動を起こす。じゃあ皆さん、ここであの今日はこれからあの一番最初 のところのラブラングですね、この肯定的な言葉、これを少しこれからちょっと聖書にあの考えたいんですね。あ、そうか、今ちょっとノート見てもう一つ思い出したけど、そのクリスチャンとしては、私のボスは感情ではなくて、私のボスはイエス様ですね。だからキリストが私の主ですから、だからあの自分の気持ちとしては、この今のことがすごく嫌になって、このすごくあのね、夫婦であっても友達であっても親子であっても、すごいあの嫌な気持ちになっても、その気持ちに従うのではなくて、イエス様に従う、ね、それが本当には私のボスは誰ですか、私の心ではなくて私のボスはイエス様だっていうことが、だからそういうあのその都度ね、そしてもちろん私たちが時々自分の感情に負けてしまうんですけども、でもそうするとね、乗ってすぐ相手に謝るしかないね。まあ自分の気持ちに負けて、あの失礼な言葉言ってしまったとか、ちょっと不親切な、まあちょっとイライラしている態度であれば、それも本当にあの言葉に出してすみません、あの時はちょっと愛が足りなかった、ごめんなさいと素直に謝る。まあ聖書にはですね、あのやっぱりその。この言葉が大切ですから、だから謝ることも大切ですね。例えば人によって行動でその、はい、あの悔やためていると見せたい、だけどもやっぱり本当にへりくだって言葉で、あの僕もずっと前から若い時から教えられたのは、自分の罪を認めることが大切ですからね、聖書の原則として告白という原則だから、 相手にも認めることが大切ですね。だからただこれから違う態度で違う行動でじゃなくて、本当にその都度、あ、ごめんなさい、あの時は忍耐が足りなかった、あの時は親切ではなかった、ごめんなさい。だからそれをはっきり、それを把握して、やっぱりそこには解放があるんですね。その告白する原則は本当に聖書の大事な原則です。だから私たちがそういうお互いに謝ることを、その上手になることがすごく大切です。もうそれが聖書の原則です。だからその僕息子も帰ってきた時に、はっきりお父さんにね、私があなたと天に対する、あなたに対する罪を犯しましたとはっきり告白しましたんですね。だからそれがイエス様の教えです。まあ、じゃあ今日はちょっと肯定的な言葉をちょっと見ましょう。まずじゃあ最初のちょっと簡単な可愛いビデオがあるんですけども、これがですね、肯定的な言葉の本当に1分ぐらいのビデオですね。やるよ、そう。肯定的な言葉だって、ね、頼まれてない時に褒められる。そう、まず言葉が、ね、皆さんが本当にどれほどその言葉が大切だとまず分かりますね。この箴言の18-21は、死と生は舌に支配される、どちらかを愛して人はその身を守る。だから舌に支配される、だからやっぱり私の言葉が命をもたらすか死をもたらすか、だからこの命と死どちらか私たちが人々に言葉によって運ぶ、エペソの言葉なんですね。この行く人々に自分が与えるということ、どんな私の言葉を通して何が相手に、本当に相手を励まして高めるか、相手をちょっとがっかりさせてちょっとダウンさせるということが、まあ、日々私のイントネーションとか言い方ね、いい言葉であっても態度があまり良くなければ、やっぱりその気持ちが伝わってしまう。日本人は多分誰よりも相手の気持ちを見ること上手な民族ですね。すごい繊細で、そしてまた裏をすぐ見ちゃおうとか、そうだからすごく多分誰よりも相手の気持ちを読むのが上手な日本人だと思うんですけども、でもだからこそでもやっぱり私たち本当に心から愛して、そしてこの言葉ですごく気をつけないといけないんですね。また次の言葉をお願いします。 心に不安のある人がは沈み、親切な言葉は人を喜ばす。まあ、だから私たちがこの人々にどういう言葉をかけて、その相手を励ます、ね、力を与えるか、がっかりさせる。まあ、ゲリさんの一つの例は、このある女性が、その旦那さんが自分の寝室を転居してほしかった。旦那さんの転居が必要で、9ヶ月の間に頼んできたんですね。でも旦那さんがしない、転居をしない。だから9ヶ月の間に頼んでんだけど、でゲリに来たら、もう何をしても何を言ってもその彼がとにかくしてくれないと言ったんですね。でゲリさんはこの、まあ、いろんな話を聞いて、でも後で彼がこのように聞いたんですね。じゃあ彼があなたがその部屋を塗ってほしいのはよくわかりますね。もうわかりますね。9ヶ月の間も言ってきたんですから。じゃあでも彼が あなたの旦那さんがこのやってることを自分が感謝していることがありますか。だから彼女がね、いろんな不満があって、旦那さんがいつもこのために時間がある、このために時間があることで、もその部屋をピンチ、ピンチを見るな、見るな。だから、でも彼が、彼女が、じゃあいろんなことが彼女ちょっと考えて、音が、うまくやることが、ちょっといくつかのことを考えて、で、彼がこういうアドバイスをしたんですね。じゃあこれから、そのピンキをすることは一切も言わない。彼がもう十分してほしいのはよく分かる。もう一回もそれも繰り返さなくて、これからただ彼がうまく何かやるときに褒めていく。そして本当に難しかったね。彼女もうここまで不満だったんだから、だけどもとにかく彼が何かうまくやるときに彼女がちょっと今やってくれたら、その褒めて、本当にゴミを捨ててくれて本当に感謝しています、ね。まあ、それで、まあ、3週間後彼が部屋をペンキしたんですね。結局だんだん自分が喜ばれる存在、ね、喜ばれる存在だと感じて、そしてやっぱり少しその返したくなって、そして協力したくなりました。まあ、だから言葉が本当にすごい力があるから、だから私たちがこのいつもね、その嫌な言葉をいつも言い続けると、すごくやっぱり絶対相手が喜ばない。だからこういう一つ、もう一つのへりくだった言葉の大切さとかでも覚えてたんですね。例えばある旦那さんが女性、奥さんに女性のアップルパイが大好きですね。でも子供が生まれてどんどん忙しくなって、だんだんアップルパイを作ることができなくなった。だから2つの選択があるんですね、彼がいた。だからその旦那さんがその奥さんに言葉で、例えばこういう形言ったら多分もうさらに作りたくなくなると言ったのが、例えばもう赤ちゃんが生まれた時からもうアップルパイもう一回も作ってないね、まあこれから多分もう今度の18年間も作らないでしょうねとか。そう言ったら彼がこれをもう廃棄して、廃棄を子供にして、だから本当にそうじゃなくて、彼が来たときに、まあ、もし可能であれば、この今週いつかあなたが、私が大好きなあなたのアップルパイを作ってくれないのかとか、とのような親切な言い方いたら、バイトがもしかすると作りたくないかもしれない。まあ、結局そういう言葉遣いね、その言い方すごく大切なので、もう一つね、柔らかな答えは憤りを沈める、しかし激しい言葉は怒りを引き起こす。まあ、これがすごく大切ね。やっぱり相手が怒っている時にどのように反応するかということで、これが とてもあの言葉遣いにその、まあ、結局その知恵が必要ですね。相手があのゲリさんもここに書くんですけども、相手が怒っている時にとにかくゆっくり相手の話を聞いて、あの何もね、その時はいっぱいもうすぐ反応したい、僕もすぐ自分を守りたいんですね。あの誰かに責められる時に、あの時々ね、まあ、教会のリーダーになると、あの誰でもですね、どんなリーダーでもそうですけども、すぐ責められるんですね。すぐ批判が来るから、だからすぐ自分を、まあ、これが誤解だよとか何かすぐあの説明したくなるんですけども、でも私も一生懸命今なろう学ぼうとしてるんですけど、今でも難しいですけども、結局まず話を聞いて、あそうですか、あそういうふうにあの感じたんですね、あ本当に残念ですね、ごめんなさいとか、まあ、結局私が何も間違ってなくても相手がそういうふうに感じてしまったから、だからとにかく謝って、あのそして後で別の時にね、あのまたその話をして、また、まあ、場合によってその時もゆっくり話を聞いた後に、あの後で話せる時もあるんですけども、でも場合によってね、その時じゃなくて別の日 の方がいいということあると思いますね。まあ後で最後にですね、あのゲリーさんがくれるそのとてもいい例があったと思ったんですけども、彼がこのビルとベティがいて、あのこの夫婦がアメリカ その中央の方に住んでて、まあ、12年間ぐらい住んでて、子供が2人がいて、で彼らが彼らのセミナーに参加していたんだけど、でもすごい結婚がすごく危ない時期だったので、彼が彼の家を訪問したそうですね。まあ、家に着いたらもう本当にもうパーフェクトな家で、もう綺麗な庭があって、綺麗な花がいっぱい咲いてて、もう本当にあのドリームハウスのようなところだったんですね。でも彼が入ったら、もう入ったらもうその夢が全部破られた状態だったんですね。もうとにかく夫婦関係も最悪で、そしてあの彼の両方の話を聞いたら、もう何でもとにかく意見が合わなかった、もう全部その勘違いで、そして意見があったのは2人とも子供たちを愛してた、そのぐらいで、でもお互いにずっと避けようとしたんですね。とにかくあの夫婦の間には大変だった。そしてその時にあの、まあ、彼がいろいろな話を聞いたら、まあ、最終的に彼がこういうふうに考えたんですね。じゃあ別々話して一人ずつ違うあの時にあの別々あの個人的に一人ずつ話して、そしてこういうアドバイスをあげたんです。じゃあ相手のことを、相手の良いところをリストを作ってみてください。だから今自分で考えられるその相手のその性格とか行動とか、自分が相手が好きなところを全部書いてみてください。まあ、結局その男性も女性もそのリストを全部あの書いてみたんですね、全部。そして後であの彼がそれぞれの違うところで、相手がお互いに知らなかったんですね。でも相手が、あなたはこの結婚のために本当の解決を持っている、個人的に同じことを二人ともに本当の解決があるんです。だからこれからはその毎回その相手があったり、自分が好きなことをやるときに、とにかく感謝する、褒めるとか、あの本当にあのしてくれてありがとうとか、そのことはあなたのことが本当にすごく好きですとか、ありがとうって言って、まあ、結局それを褒めることですね、感謝する。そしてあの3ヶ月後にゲリーさんが彼に電話したんですね。どうですかと、これを試して、で最初は彼も個人的にあのお互いに聞いてないところで話したそうです。でまず旦那さんと話した時には、旦那さんがすごく回復したんですね。もう彼が本当に喜んでて、もう家内は本当にいつもあの私のことを褒めていて、すごく、まあ、彼もゲリーさんが多分そういうアドバイスをしてくれただろうとかと思って、でもすごくあの喜んだ。でも今度奥さんと話したら、彼女がそんなにね喜んでなかった。まあ前よりもちょっとあの褒めてくれてるんですけど、多分ゲリーさんもそういうアドバイスしただろうけども、でも根本的なことが治ってない、とにかく私と一切時間を過ごしてないっていうんですね。まあ結局違うラブラングジュですね。彼のラブラングジュはやっぱり男性基本的に尊敬されたいですね。 だからやっぱり奥さんが褒めたり感謝したり、特に あなたがねこのように協力して毎日働いていること本当に感謝していますとか、またイタニカは素晴らしい父親で子供たちとよく遊んでくれている本当にすごく、まあ、結局夫がよく頑張っているいい人だとか、そういう奥さんがとにかく尊敬しているという態度が伝われば彼がすごく満足する、ね、だけども彼女が、彼女のラブランゲージは言葉じゃなくて、彼女のラブランゲージは何でしたか？クオリティタイム。だから彼女のラブランゲージだけでも、その彼女の夫があんまりも、彼も言ったんですけど、ワークホリックだったんですね。皆さんわかりますね、ワークホリック。とにかくこの仕事は中毒で、そしてもう毎日かとか、とにかくの一生懸命こういう会社の中で登ろうとして、まあ、なんか出世しようとして、一生懸命頑張ってたんだけども、まあ、もちろん家族のために一生懸命頑張っているという彼がつもりだったんだけども、でも奥さんと一緒に時間を過ごさなかったね。だからそれで彼女がいくら褒められても、結構本当は欲しかったのは、座ってじっとお互いの目を見て、20分でもゆっくり話して、そういうことが可能性がある。だからそれがこの、ラブライブの違いで、結局それで、ゲームさんが、私が言ったのが、アドバイスだったね。感情の必要性が、見抜かなかったと、彼が結論しました。まあ、11時だと超えたんですけども、今日はここまでにしますけども、じゃあ、次回はこの、次の、残っているその4つのラブなんで、ちょっと見て、子供、親子関係とか友達関係でも私たちのことだけでも適用をちょっと一緒に考えていきたいと思います。リツコさん、最後の祈りちょっと祈ってくれますか。
お祈りします。ハレルヤ天のお父さん、今日こうして私たち一人一人をあなたの最高の日曜日に礼拝することができたことをありがとうございます。そして、また、この、時間、ティムさんを通して、学ぶことができたことを感謝します。全部で4回ある中で、私たち一人一人があなたの愛を、感じて、そしてまた、言葉を通して、態度を通して愛するということを、学び、それを、活用していくことができますように、どうぞ、よろしくお願いします。すべての人